Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、2月ですね。いや、なんかね、1月中は随分ね、暖かいなーなんて思っていたんで、結構ね、風も吹いたり花粉も飛び始まったっていうことで、なんかね、私もね、目が痒いと思ってたら、髪型を変えたんで髪が目に入って、それで痒かったっていうのもあるんですけど、でもちょっとおかしいなと思ってね、こう目をね、夜洗ってたら、あ、なんかもうホコリっぽいみたいな感じでね、やっぱり花粉始まってんだなと思って、ですからね、じゃあ皆さんもね、花粉症の方気をつけていただきたいと思います。まあ、そんなとこで暖かくなったなと思ったら、やっぱりまたちょっと寒波が戻ってきたり、でもどうなんでしょうね、この後暖かくなるのかなね、水戸も梅祭りが、始まりますのでね、来週からぜひ皆さんも水戸の方にもお越しいただけたらななんて思っております。さあ、それじゃあビームアンテナ、今日もですね、結構内容盛りだくさんなので、早めにオープニングを終わりにして本編に行ってみようかなと思っています。それではビームアンテナ、今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日もですね、茨城消防司令センターの小林さんと行きたいと思います。小林さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、小林さん、いいですか、ちょっと私、はい、119番消防です。火事ですか、救急ですかって、これって決まりゼリフのようにいろんなところで聞くんですか。
これは統一した、はい、
どこにかけても119番にかけたら、はい、これが出る、は
い、まず最初に確認をさせていただきます。
で、もうその火事ですか消防ですかの、あ、救急ですかによって、はい、消防車が出る、救急車が出るみたいな、はい、なんかそういうボタンみたいなので、
もうその時点から、はい、指令業務の操作が始まってますので、まずはそこを落ち着いて伝えていただければと。
おで、さっき先週ね、はい、お話、固定電話、携帯電話、今だいたい場所特定できますっていう話でしたけど、はい、実際どうなんですか、固定電話の方がいいんですか、それとも携帯でかけた方がいいんですか。
お答えをすると、状況に応じてっていう行政的な答え方になるんですけども、はい、それぞれの特徴という部分では、まず固定電話だと場所が 100% 特定ができる、
もう電話番号で住所がわかる、
はいはい、ただ固定電話でよくあることが、例えば体調を崩されている方、呼気などがない場合に、体調を確認していただくときに、隣の部屋などに寝ていると大きな声でご家族に例えば意識の状況などを確認するとですね、はいはい、やはり何度かそうやって間接的に会話を介して119番通報の指令員と確認をさせていただく、まあ、ある程度こう時間がかかってしまう場合もある。
またぎきになっちゃいますからね、はい、
で今は携帯電話の通報の方が多くなってきています、
はい、
ただ先週も申しましたが、電波の状況によっては多少の誤差半径というのが生まれて、うん、場所の方をまず私ども119番通報を受けた時には、その消防車や救急車を向かわせる場所、うん、これを確実に確認をさせていただきますので、周りの目標物とかご近所の家とか、うん、そういったところを確認をさせていただくということはご了承いただければと思います、
ね、でもそんなこといいのよ、早く救急車救急車って慌てちゃうじゃないですか、
は
い、
で加えて、はい、携帯電話の利点としては、はい、今普及しつつあるんですけれども、うん、これまで119番通報っていうのは言葉だけ、はい、電話の言葉だけで、通報するっていうイメージだと思うんですけども、はいはいはい、スマートフォンの普及によって映像を送受信できる、
うん、
これは指令員と通報をかけた方、映像でつながるっていうシステムも私ども茨城消防司令センターでは 導入しているところです。
でもね、若い人だったらスマホの操作は簡単にピーピーピーってできるけど、年配者の方大丈夫ですか？
これは私ども丁寧に説明させていただきますし、
はい、
例えば119番通報をかけていただいた携帯電話に、
はい、
ショートメッセージをお送りして、うん、それをタップしていただくと映像がつながるように簡単なシステムになってます。
じゃあ意外と年配者の方でもそこタッチしてぐらいはできますもんね、
はい、
はいはい。
で映像を映すことによって、一つの例で言えば火災であるとか救助出動、
うん、
例えば救助出動で挟まってるんですっていう言葉だけだと、
うん、
その挟まってる状況っていうのが何に挟まっていて、どれだけ難しい状況になってるかっていうのが分かりづらい部分があるので、
はいはい、
うん、そういったところを映像で確認させていただくと、私たちは出動する救助隊にこういった状況ですって伝えられる、
うんうん、
そうすると出動する救助隊はどういう資機材を使えばいいんだっていうのが出動途中である程度共有できるっていうと、迅速かつ円滑な対応につながりますので、そういった時に活用させていただくのが一つの例。さらには、
はい、
例えば心臓マッサージが必要な、
はい、
状況の時に、例えば心臓マッサージのやり方がちょっと不安なんだ、
やったことないですもんね、
はい
はい、
でこれまでは言葉で伝えていたんですけれども、映像でその実施方法をお送りすることができるんですね、
はい、
で携帯電話でそれを見ながら、
うん、
さらには指令員はその心臓マッサージを行っている方の状況映像も確認しながら指示することができます。例えばもう少し深く心臓を押してくださいっていうようなこともお伝えすることができますので、
はい、
そういう新たな取り組みを行っているので、携帯電話での通報のメリットというところも増しています。
ね、今度テレビで始まりましたけど、
はい、
まさしくそれこの前やってましたね。
あ、そうですか、
ね、すごいなと思ってたら水戸でもできる、はい、わーすごいってびっくりしちゃったんですが、はい、でもそのね、災害もし現場で、
はい、
そんなスマホで人何画像撮ってんだろう映像撮ってんだろうって変に思われ、周りの方から思われちゃう場合もあるじゃないですか、
はい、ご心配があるかと思いますので、
はい、
そういう時にはその方の携帯電話に私ども茨城消防司令センターが依頼して撮影していただいてますということを携帯電話の画面に表示していただけるようなことも行っておりますので、
はい、
ご安心いただいて、もしそういったトラブルがあれば私ども茨城消防司令センターにご連絡いただけるような対策も講じているところです。
わかりました。じゃあ、いやこれは今ね、そんな野獣まで撮ってんじゃないよって、
はい、
その画面を見せることもできるということですね、
はい、
わー素晴らしい。
なのでお答えとしてはなかなか難しいところですけれども、
うん、
固定電話や携帯電話のメリットデメリットがありますので、そういった部分ご理解をいただきながら、どちらでも、
はい、
緊急を要するときにはかけていただければと。いずれにしても私たちは万全の体制でお受けしますので、
分かりました。
その点はちょっとですね、今お話しさせていただいたような特徴があることだけ頭の片隅に置いておいていただいて通報していただければと思います。
でもね、お家でね、ちょっと急病かな、はい、でも救急車呼ぶほどじゃないな、どうでもどうしようどうしようって迷っちゃった場合ってあるじゃないですか、はい、そういった場合にはどうしよう119かけた方がいいのかなっていう時に、なんかいい方法ってあるんですか？
はい、やはり今119番通報が増えておりますの で、はい、
そうですね、
先ほど先週も申しましたが、近くの小救急隊が出動できなくて、
うん、
2番目3番目に近い救急隊が出動する場合があります。で1秒1分1秒を争うようなやはり業務でございますので、そういった部分では言葉で言うと救急車の適正利用っていうところもご協力をいただければというところなんですけれども、
はい、
ただこの言葉で言うだけでは皆さんも分かりづらいと思います、うん、ご自身やご家族で対応が難しいっていう時には、うん、躊躇することなくまず119番通報をしていただきた
い
っていうのが第一です、
はい、
ただ119番通報していいのかな、うん、どうかなって迷った時には、今各都道府県でさまざまな対策を行ってますが、
はい、
茨城県の場合には シャープ7119シャープ8000番っていう番号に問い合わせをしていただく、うん、なんで2種類あるかというとシャープ7119は15歳以上の方、
はい、
それ、15歳未満の方、子どもさんの場合にはシャープ8000番という区分けになっていますが、うん、こちらにかけていただくと医師の方や、はい、または看護師の方などが相談に乗ってくれます。
おお、じゃあちょっと子どもさんがちょっと熱が高いんですがとかそういったで相談をしたら、はい、じゃあまずこれはこういうふうにしてくださいみたいなことを言ってください。
状況に応じて、
はい、
あ、こういう状況であればもう直ちに119番通報してくださいっていう助言をいただいたり、う
ん、はい、
もしくは近くの病院を紹介してくれて、例えば病院に行くことについて例えば助言をいただいたりとか、うん、もしくは応急的な措置とか、うん、そういったことも助言を受けられるようになってますので、そういったところもですねぜひご活用いただければありがたいな、
ね、で今言ったように救急車来るまでに時間かかるって言った場合、こういったちょっと助けていただいてね、はい、それまでに応急処置がお母さんでも何でもできたらいいですもんね、はいはい、これは全国的に大体同じような番号なんですか？
そうですね、同じような形で広がってますので、
はい、
各都道府県で取り組み、確認をしていただきまして、ぜひそういった救急車の適正利用っていうところもご協力いただければありがたいなと思っています、う
ん、今言いました、適正ね、で本当に必要な人のところに間に合わなくていけなくなっちゃう場合もありますからね、はいはい、ぜひ迷ったら救急車を呼ぶかどうか迷ったらこのシャープ7119、
はい、
そしてシャープ8000にまずかけていただくというのはもうほぼほぼ全国共通ですね、は
い、
これね、
はい、ぜひそういったところもご協力、まあ、普段から確認していただくことが大事かと思うので、うん、各都道府県自治体の取り組みを確認をしていただいて、
はい、
茨城県ではシャープ7119シャープ8000番ですけれども、ぜひそういったところをご協力いただければと思います。
はい、本当にねこれからまだまだこれね寒いんで、はい、インフルエンザなんかも流行ってるんで、はい、皆さん救急車を、ね、呼ぶことが多いかと思うんですけれど、はい、適正にしていただければということで、
ただ繰り返しますけれども、
救急を要した時には
遠慮なく119番通報をしてください、はい、
そうですね、
はい、
大丈夫大丈夫って言って大変なことになっちゃったら困りますもんね、はい、はい、ということでまだまだ聞きたいことたくさんあるんですけど、なんかこれだけ言っときたいってこと大丈夫ですか小林さんも。
加えさせていただくのが、今例えば外国人などの通報なども増えています。茨城消防司令センターでは外国人に対応するためにコールセンターと三者通話ができるようなこと、もしくは例えば障害のお持ちの方で、119番通報ができない方などについてはネット119、こういったシステムも導入しております。
はい、
住民の方どなたが119番通報頼れるような環境整備にも努めておりますので、ぜひ何か不安な時には事前にですね各消防本部にお問い合わせをいただいて、いざという時に備えていただければ、そういった部分万全を期していきたいと思ってございますので、皆さんの安全を確実に確保すること、そして日頃から安心していただけるように取り組んでまいりたいと思いますので、そういったところは消防に頼っていただければ、そしてそういったところを私ども本当に緊急を要するという時には躊躇することなく119番通報をしていただければと思います。最後にお伝えさせていただきます。
わかりました。今日は茨城消防司令センターの小林さんにお話を伺いました。小林さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは聞いてください。今日は2月2日ということでこの曲をご用意しました。電気グループでカフェド鬼望郷編です。どうぞ。
Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、2月にね、はい、入ってもなんかまた寒くなってきたりね。
そうですね、ちょっとまた冷え込んでますよ ね。あの水戸の偕楽園の梅ってどんな感じですか？もうそろそろ、
まあ、もう早咲きは咲いてるんですけど、まだねちょぼろちょぼろで、はい、まあ、来週から梅祭り始まりますので。
そうですか。ああ、じゃあもうやっぱりちょっとずつ春は来てるん
ですね。そうですね、来てますよ。はい、はい、さあ今日はどのような話題でしょうか？
はい、まずちょっとですね、あの今非常に反省をしているという話を
どうなんでしょう
させていただきたいなと思ってます。
何でしょう？
あの実はですね、記事をご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけども、1月の29日の水曜日に、あの国際宇宙ステーションの宇宙飛行士さんとですね、日本の京都の中学校の生徒さんが更新する、アリススクールコンタクトが開かれたんですね。
はい、
はい、でところがですね、1月29日に開かれますよっていう告知の記事が出せなかったんです。あ、
そう言われてみればなんかやりましたの記事は見たんですけど。
そうなんです。はい、
はい、
でちょっと言い訳をさせてください。
はいはいはい、
あの最初ですね、アリススクールコンタクトのスケジュールっていうのは NASA からあの告知が出るんですけども、はい、1月の31日の金曜日の夕方にやるよっていう告知が出てたんです。
うん、
でこれは気がついていたので、まあ、あのそうは言いつつもスケジュールがたまに変わることがあるんで、
うんうん、
前日の1月30日にあの確認をして記事を出そうっていうふうに思っていたらですね、
はい、
いつの間にかスケジュールが繰り上がって、
うんうん、
記事を出す前の1月29日の夜の7時過ぎからあの行われてしまったんですね。
出そうと思ってたら終わっちゃったみたいなやつですね。
そうなんです。あらら、あの直前チェックが甘くてですね、で気がついたら SNS で145.80 で何か聞こえるぞとかね、あれスクールコンタクトだっていう書き込みがあってですね、
うん、
それで私もしまったっていうのを気がついたような次第です。
あららら、いつも情報網をねあちこちアンテナを張り巡らせてる羽田さんでも、
いやアンテナ折れちゃいました。
アンテナ折れちゃった。
で慌ててあの会場に行ってね、見守ってた方から写真いただいて、ちょうど NHK のニュースでもあのこの模様が動画がついた形で上がってましたので、
うんうん、
まあ、それも入れながらですね、1月の30日のお昼にあの無事成功しましたっていう記事を出したんですけども、
うん、
ちょっと後味が悪くてですね。反省してます。
はい、はい、じゃあ反省ということで。
はい、じゃあアンテナ高く上げます。
はい、じゃあ皆さんね、そちらの方もじゃあ上がってますから、じゃああの終わったやつ見てくださいっていうことで。
そういうことで、
はい、さあじゃあその他にはどのようなのが話題になってますでしょうか？
はい、1月の23日から31日に載せた記事の中から注目が集まったものをちょっといくつかご紹介します。
はい、
まずですね、1月の24日なんですけども、
はい、
アルインコさんのデジタルハンディ受信機 DJX100 という機械があるんですが、
はい、
これがですね、あの発売から初めて、ファームウェアのメジャーアップデートが行われたっていうニュースがですね、うん、非常に注目を集めました。
もう発売からってどれくらい前に発売になったんですか？これって
これですね、2023年の4月から、出荷が始まってますので、
はい、
まだ1年半ちょっとぐらいなのかな。で何度か、バグ取りとか何かの、マイナーなっていうと失礼ですけども、ファームウェアのアップはあったんですが、今回はですね、メーカーさん自身が、初めてのメジャーアップデートですっていうですね、ことをおっしゃってる非常に大きな、改変がありました。
はい、
で、まずですね、受信できるデジタル通信方式が一つ追加になりまして、
は
あ、主にアメリカで使われている NXDN っていうのの受信に対応しました。
へー、
はいはい、でこれですね、日本ではあんまり、メジャーな電波形式ではないんですけども、実は日本で開発された電波形式でして、
はいはい、
あの国際自動車レースとかですね、
うんうん、
バイクレースの時に日本の会場に来た海外チームがですね、
はい、
この NXDM の、モードで連絡を取ったりするらしいんですね。
おー、
もちろんその時は総務省が臨時の免許を出すらしいんですけども、うんうんうんうん、ですのでカーレースファンにとってはこれが聞こえるってものすごく嬉しいらしいんです
よ。おー、そうなんですね。
はい、あの気がついたカーレースファンの方がですね、あの SNS でこれはありがたいっていうふうに書いてるのを見てですね、うん、ああそうなんだというふうに思いました。
じゃあここら辺だったらモテギとか鈴鹿とか、
ね、
あの辺近郊に行ったら聞こえる感じなんですかね。
うん、そうですね、あのレース場の近くで、あのそういう国際海外からいっぱい選手が来るようなあのレースでしたら、ちょっとチェックをしてみるといいんじゃないかなと思います。
あ、ちょっと私の知り合いがそっちの方の無線関係やってるんで、よくモテギでの国際レースがあって行くんだなんて言って、
あ、話そういう方にはぜひ、
ね、そうですね、はい、わかりました。これが
そのほか、はい、スキャンとかメモリーとか AM モードの感度改善とかですね、うん、全部で13項目の改善がありましたので、ぜひあの持ってる方はあのチェックをしてアップデートされた方がいいと思います。
そうですね、はい、ちょっと面白いのがじゃあ聞けるって感じですね。
はい、はい、そうですね、
はい、その次にはは
い、ですね、イベントのお知らせが2つすごく注目を集めました。
はい、
まず1つがですね、 JAL の東京都支部が2月の1日から16日まで、秋葉原でですね、千代田文化芸術フェスティバル2025っていう、まあ、千代田区のお祭りをやるんですけども、うん、この会場にブースを出してアマチュア無線誰でも体験運用っていうコーナーを出すらしいんですね。
はいはい、
でそこに行けば、まあ、あの資格のない方でもアマチュア無線の体験ができたり、いろいろアマチュア無線のことを勉強することができるということでですね、うん、秋葉原でこういう、まあ、イベントが開かれるっていうのは今まであんまりなかったので、
うんうん、
すごく注目を集めてるみたいです。
確かにね、皆さんは秋葉原って言ったらこういう電波関係のメッカって感じですけどね。
うん、そうですね、うん、でもね、あの気軽に電波を出したり体験ができるっていうのはなかなかありそうでなかった
なかった感じ。そうですね、うんうん、
あのすごくありがたいあれかなと思ってます。参加は無料で、行けばあのなんか説明していただいたり、あの運用しての体験をさせてもらったりってことはできるみたいです。
いや、もう約、ね、2週間ちょっとやってるっていうことなんで、じゃあ東京都支部の方々がいろいろお手伝いしてくださってるんですね、これね。じゃね、
そうですね、あの東京都支部の方があの交代であの担当されていらっしゃるみたいです。
うん、じゃあね、あのぜひ遊びがてらちょっと顔出しに行くのもいいかもしれないですね。
うん、そうですね、うん、
はい、そんなのが話題になって、あとイベントもう一つ何かありますか。
はい、はいはい、もう一つあります、
はい、
埼玉県狭山市がですね、はい、2月の8日の土曜日に、うん、ラジオテックフェアというのを、さいたま市市民交流センターというところで、あ、ごめんなさい、狭山市市民交流センターというところで開催します。
はい、
はい、でこれですね、まず主催が埼玉県狭山市であるっていうのが一つポイントなんですね。
はいはいはい、
あの会場をどっかのグループが借りて、あの民間イベントでやるのではなくて、うん、あの市のですね、危機管理課というところが主催に入っているということで、まず注目されます。
はい、
はい、であのここでやるセミナーとか講演がすごくてですね、元 NICT 電磁波研究所所長の方が宇宙天気と電波伝播という講演をされて、
うん、
それから日本極地研究振興会理事の方が南極昭和基地通信の歴史、
うん、
であのおなじみアリスジャパンのチームのエキスパートの方が宇宙での電波利用についてというお話をされます。
おお、面白い、はい、
うん、でその後にパネルディスカッションでアマチュア無線の可能性っていうことをみんなでやるようですので、うん、これはね、なかなか力入ってるし、あの講演されるメンバーもすごいですから、
はい、
あのこれは面白そうだなっていうふうに思っています。
なんかね、じゃあその狭山の市役所の中にそういった感じの方が好きな方がいて、こうやろうみたいな感じになったんですかね、これね。
うん、そうですね、うん、あの多分こういうことに熱心な方がいらっしゃるのと、はい、あの狭山市でこういうのをやったらどうですかっていうことで、何か提案を受けたんじゃないかな、行政提案型共同事業というふうに書いてありますので、でなんかあの動いたみたいですね。
ちょっとそれは、ね、一般の方もじゃあこう見たりなんか聞きに入れるものなんですか、それって。
はい、あの入場が無料で特に事前の申し込みも必要なくてですね、
うん、
定員が200名、大きなホールを使われるということなので、あの行けば入れると思います。
ね、ちょっとじゃあ狭山の方にお茶でも飲みながら
いいですね。西武池袋線の、ね、狭山市の駅の駅前です。徒歩1分のところにある会場だそうですので、
は
い、非常に来やすいと思います。
そうですね、はい、 あとね、私ちょっとだけ気になったのは、この一番下にあってる JD1 などを除き、このサフィックスのなんか消滅がどうのこうのという記事が、は
い、あのこれですね、毎年あの元林さんというコールサインを研究されている方がいらっしゃいまして、
はい、
その方があの自分で集計をするんですね、無線局 の, あの、総務省のデータベースを使って、
はい、
それで現在どのプリフィックスが一番曲数多く免許を受けているか、
うん、
でどれが一番少ないかっていうのをですね、あの分析して年に一度ブログで発表されてるんですよ。
ほうほうほう。
で、その結果っていうのを、うちも、記事としてね、毎年出させていただいております、
うん、
でタイトルがあのザコプリフィックスランキングという名前になってるんでねザコとはなんだというふうに叱られることもあるんですよね。
もう要するに少ないっていうことなんですか、
はい、少ないコールサインとそれから最も多くて更新しやすい方のことをどうもこの方はザコというふうに呼んでいらっしゃるようなんですが
じゃあちょっと詳しくはじゃあ記事の方をご覧になっていただいてね、
うん、そうですね、どういうプレフィックスが多いか少ないかっていうのをちょっと、ね、見てみると面白いと思います。
わ、はい、かりました。ということで今週も羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
はい、失礼します。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあお送りしてまいりました、 Beam Antenna、 いかがだったでしょうか。それでは週末のイベントを2つご紹介しましょう。2月9日の日曜日ですね、こちらは2つあります。まずですね、関西地区では関西ハムシンポジウム2025がですね、尼崎の方で行われます。9時半から15時ということでね、ジャンクコーナーありの FCC ね、の試験ありの、まあ、メーカー展示なんかたくさんのイベントやります。そしてね、お昼時期にはなんかみんなでね、ランチタイムで、お食事したり、あと雅子さんのね、ちょっとミニコンサートがあったりとかということで、毎年やっててね、すごい大盛況というこの関西ハムのシンポジウムですが、今年は2月9日ということですのでね、ぜひお近くの方行かれてみてください。あともう一つ2月のイベントとしてはですね、静岡県の方の静岡県支部の東部合同ミーティングということで、東シズアマチュア無線フェアというのが裾野市の文化市民、裾野市民文化センターで10時から14時ということでね、開催されますので、ぜひね、静岡方面の方はこちらの方に行かれてみてください。ということでね、本当にイベント盛りだくさんになってまいりました。ぜひね、皆さんお近くのイベント会場など見つけてね、そしてコンテストなんかもいろいろやってますからね、更新の方していただけたらななんて思っております。さあ、それじゃあビームアンテナ、そろそろお別れのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織でした。この番組は FM パルルの制作でお送りいたしました。それではまた来週です。さようなら。